はい、おはようございます。今日も遊びに来ていただいてありがとうございます。ですね、今日は保育の危機というテーマでですね、お話をさせてもらおうかなというふうに思います。いろんな現場にいる先生はね、危機感を多分たくさん持ってる部分があるんじゃないかと思うんですが、外側から見ているというか、そばで見ているというかからですね、ちょっと2つの視点からお話をさせてもらおうかなと思います。で、どうやったらみんなで乗り越えられるかというのをですね、一面的かもしれないですけど、ちょっとお話をしていこうかなと思っております。まず一つですね、特に保育所子ども園の先生たちは、とにかく忙しいというのはもう、当たり前という、当たり前ではいけないんですが、どこの園も皆さん本当に忙しく仕事をされていて、ダブルタスク、トリプルタスクみたいなのはもう当たり前だったりするわけですよね。で、僕はちょっと研究の絡みもあってですね、少し、幼稚園の先生とか子ども園の先生にお話を聞かせてもらってるんですけれども、そういう中でいろんな課題みたいのは出てきているんですが、一つですね、保育所とか子ども園の先生たちの課題の一つとしてですね、保育のことを考える時間がやっぱりすごく少ないと言っていいのかな。シフトの心配をしなきゃいけないっていう園がすごく多いような気がします。特に子ども園はね、入れ替わり、なんていうの、コアタイムとか呼ばれるような2時までの時間等みたいな、それ以降の時間等みたいなのでですね、なかなかこう難しさがある。保育所の方がまだしやすいんかな。みんながみんな、だいたい同じような時間、早く帰る子でも4時とかだったりするのかな。場所にもよるんでしょうけど、子ども園の方がぞろぞろとなんか人が減っていく感じの印象が、あるかなっていう感じがしますね。そうなるとシフトも非常に組みにくいというのがあったりして、幼稚園とかだとね、みんなが同じように動くので、学校スタイルみたいな感じで動けるから、まだ多少ね、その辺はマシだったりするんでしょうけど、でましてもと、もちろんですけど、命を守るっていうところがね、大前提としてありますから、日々こう神経を使いながらですね、常にどこかそのプレッシャーみたいなものを感じながら、生活をすることになるということがあるかなというふうに思うんですね。で、幼稚園の先生、今言ったように別に楽だっていうふうに言いたいわけじゃないんですけど、ただ生活スタイルはやっぱりちょっとね、ゆとりがあるかなという気がします。見ててもやっぱり午後2時にはね、子供は帰ると、お昼がない日もね、あったりして、午前中で帰る日もあったりすると、でそうなると お部屋の片付けがとかね、園庭のことをちょっと考えたりとか、先生たちこうおしゃべりしながら保育のことを振り返ったりとかですね、いろんな勉強したりとか、そういうことができるということで、保育のことを考える時間がやっぱり豊かにあるっていうのは非常に大きい違いですよね。で、保育の質っていうのを考えた時に、やっぱり僕が一番危機感を覚えるのはやっぱりゆとりがないことですよね。精神的にゆとりがない、僕らでもそうですけど、大学の先生もね、最初僕が大学の教員になったもう22年前か、ゆとりがあったような気がするというか、ペーパーワークも今ほど多くなかったような気がするんですけど、なんせペーパーワークだらけになっていき、補助金だのなんだのもいろんなのを作らなきゃいけなくなりとかですね、報告が多くなりとかですね、トップトップの本当にスーパーな研究者ではないので、それも仕方がないのかなという気もしますけれども、ゆとりがなくなるっていうのはやっぱりこう無駄なことを考える時間がないっていうのは非常に、なんていうんだろうね、エネルギーを奪いますよね。やっぱりね、しょうもないことも含めて考えるっていうのが非常にこう大事なことだと僕は思うんですけれども、それがないと、その保育のことはああだこうだ考えるとか、本を読むとか、それからね、勉強するのも周辺を勉強するっていうのもすごい大事なんですよね。その関連すること、なんていうかな、保育のことだけじゃないというか、保育に、どこか関わってるのかもしれないけど、 ちょっと外れてる、例えばアートのことをちょっと勉強して読んでみるとかね、そういうところで引き出して増えていくと思うんですけど、そういうゆとりが全然取れんというのがですね、やっぱり保育所子ども園の先生方は余計にひどいような気がする、ひどいというか大変な中でお仕事しなきゃいけないという、これをなんとかしなきゃいけない、だからその保育に関わってくれる人を増やす、だからスタッフの数を増やす、でゆとりを持って仕事ができるようになるっていうことをもっともっともっと本気で考える必要があるよなと。でやっぱりね、忙しくバタバタ働いてるとね、これは僕の感想ですけど、仕事してる感あるでしょう。あれってね、まあ、日本人特有なのか知りませんけど、まあ、女性特有なのかな、いやそんなこともないのかな、わかんないけど、あれもダメですよね、正直。仕事してる感だけを出すっていうか、ぼーっとしてたらとか、なんか、のんびりと、なんか、談笑してたら良くないみたいな。あの空気感もちょっと変えた方がいいなと僕は思いますね。のんびり談笑してていいんですよ。保育の話とか、子供の話とか、まあ、それ以外の話も含めて。もっとね、のんびりと仕事のことを考えるっていう、のんびりするときは仕事のこと考えたくないみたいなのがあったり、逆になんかバタバタバタバタしててずっと、でゆっくり考える時間が全然ないみたいな、でこれもうね習慣なんですよ。それもまああんまよろしくないなっていう感じはしますが、まあ、いずれにしても危機の一つ目っていうのは、まあ、現場の危機ですね。はい、というのが一つ目で、二つ目ですね。これはもう、保育学生たちの危機なんですけれども、まあ、養成校に僕も移ってですね、移って半年でこんな話したら、僕が今所属してる大学がひどいみたいな話になっちゃうかもしれませんけど、まあ、いろんな会議とかでよその大学聞いてても、あんまり差がないというか、いう気がするので、まあ、うちの大学だけじゃないかなっていう気はします。まあ、多少の違いはあってもね、多くのところに共通する部分もあるのかなと思いますけど、本当に心から保育者になりたいと思って入学してる子って多分3割ぐらいちゃうか。まあ、うちの大学、養護が取れるっていうのもあるから、まあ、その辺ね、養護取りたいって言って入ってきてる子もいるので、ただ、養護の子の方が多分実感があるんですよ。つまり、学校に行ってる時に、養護の先生、保健室の先生にお世話になったと、つまり話聞いてもらったりとか、学校に行きにくくなった時に、こう、いろいろとサポートしてもらったっていう実感があるから、すごくなりたいんですよね。保育者ってやっぱりちょっと記憶が遠いというか、自分ちっちゃかったしね。だから、なんとなく子供好きだし、なんとなくあのぐらいの、なんかいいな、みたいな、女の子の仕事としていいな、とかで、まあ、男の子もかなりたくさんいますけど、学生。で、まあ、3割ぐらいが、まあまあ、ある程度本気度は高いだろうと。で、もう、他の3割は、まあ、なりたいとは思ってるけど、まあ、それほど強い感じではないと。で、ちょっとこう、例えば実習とかでしんどい思いしたりとか、他になんか楽しげなことがあったら、ちょっと逃げちゃうというのか、別の進路を選ぶ人も、まあまあ、いるかなっていう感じですかね。で、あと残りは、まあ、これは現代病みたいなとこもあって、進路を選ぶのがなかなか難しいと、どうしていいかよくわからんと、で先生に言われたしとか、親が保育者だからとか、別に保育者じゃなくてもいいんだけど、まあ、子供もまあ嫌いではないしみたいなですね、そのぐらいの人が何割かいるということですね。はい、というような気がします。で、これやっぱりね、憧れないんですよね、保育ので。実習に行ってより憧れが強くなったって帰ってくる人ほとんどいない気がするんですよね。まあ、少なくとも今年そういう話、なんかなりたくなりました、保育者になりたくなりましたって、もっとなりたいみたいな、あんまり聞かないという。はい、でこれが第2の危機なんですけど、憧れる職業にまだまだなってないということですね。はい、知らない人は憧れてるんだけど、知れば知るほどあんまり憧れなくなると。まあ現実そうかもしれないですけどね、特に今はバーチャルの世界ですから、なんか綺麗なもんだけしか見えてない人が多い中で、まあそうなっちゃうのかもしれないですけど、まあこれは第2の危機だろうなというふうに思います。で、まあ、この危機を乗り越える方法としてはですね、もうもちろん政治的な働きかけがもう何せ大事で、 保育者の給料を上げなきゃいけないというか、保育に流れてくるお金をどうやって増やすかっていうことですね。もう今経済活動って全部企業に流れていく、しかも大企業に流れていくように仕組まれちゃってるから、これ変えなきゃいけないんですけど、これなかなか現場の先生が変えるっていうのは非常に難しくてですね、これは大きな動きとしてやっぱり政治に働きかける、まあ、保育からなんせ政治にもっと人を送り込まないといけないですよね。これはもう必須だと思います。はい、福祉業界、高齢者福祉とかあの業界だったり、特別支援も含めてかな、かなりやってる気がするんですね、そういう動きをね。でこれはこれでやらなきゃいけないんですが、まあ、これに関しては僕もあんまりこう詳しくもないし、ここで話せることでもないので、まあ、とにかく中央にいる東京の付近におられる先生方の、まあ、役割かなと正直まあ思うというか、はい、そこに出ていって保育業界のために頑張っていただくっていうのは必要じゃないかなと思います。で、僕が考えるですね、方法として一つ、まあ、考えるというか実際にやり始めている方法として、学生ボランティアの活用というのをですね、ぜひ現場にお願いしたいなというふうに思います。で、何日か前にですね、我々の生活の生活経験の貧困さみたいな話をですね、お伝えしたんですけれども、これはもちろん保育学生たちも一緒でですね、貧困なんです。なんせ経験、いろんなことの経験、保育に関することだけじゃなくて、いろんなことの経験が貧困であると。これはもう大人も含めてですよ。全然いろんなことが、を知らない、経験してない。これは僕も、こんなん言ってる僕も一緒です。はい。で、それを解決するためにですね、一つはやっぱり子供と出会うっていうことを、がすごい大事というか、子供ってやっぱり学生たちの知らない世界というか、経験、なんていうのかな、子供経験がないから、子供、学生たちはね、なんていうのかな、思いもしない何かを経験させてくれるっていうのが、やっぱり子供たちの良さみたいなのがある気がするんですよね。はい。で、それを、今、実習だけでやってるんですけど、正直、実習だけだと、厳しい、難しい、現場も、学生もこうやることが多いというか、指導もしなきゃいけない、評価もしなきゃいけない、実習簿、学生は実習簿書くで、現場の先生はそれにアドバイスしたりとかね、いろいろする、指導しなきゃいけないっていう風にやっぱりなりますよね。そうするとプレッシャーもあるしっていう風になってくるんですよね。でボランティアの場合はしなきゃいけないことがあるわけじゃないわけですよ。要はそこにいさせてもらって、少しでも役に立つ、片付けでも何でもいい、掃除でも何でもいい、そこで、それを学生に言ったらやってもらうということで、現場の先生たちの負担が減るみたいなことになっていく。もう小遣いでいいんです、本当最初は特にね。はい。で、経済的な負担なく人手を確保することができると、まあ、そんな長々といつまでもはできないかもしれないですけど、一月でも二月でも、やると。でこれはいいというふうになれば、アルバイトでも雇っていただいて、少し経済的にですね、学生を応援していただくというふうに、まあ、今の時代ですから、給料800円とか900円ではもちろんダメなので、まあ、1000円とか1200円とか払わなきゃいけないとは思いますが、それでもですね、それで保育に憧れる、保育の仕事っていいなと思ってくれるというふうになるし、現場も、ね、ありがたいと。大学生が一人いて子どもたちと遊んだりですね、子どもたちの遊びの中の輪に入ってですね、サポートしてくれたり見守ってくれたりとかってしてるだけで、やっぱりかなり負担感は減るんじゃないかなと思う。まあ手がかからない学生であるというのが前提ですけど、はい、っていうことがですねあるかなと。で学生もその実習簿とかそういうのがないから、まあじっくり子供を見たりとか、あんまりこうそれ以外、何、子供以外保育以外のことを考えなくていいので、なんか、授業で学んだこと振り返ったりとか、ボランティアで行ってる時の方がなんとなく、まあ、気軽なのがやっぱあるんだろうと思うんですけど、授業で仲のいい保育園にね、行かしてもらって保育に入らせてもらうっていうのをおかげさまでさせていただける縁があるから、させてもらってるんですけど、 その時の方がっていうのは言い過ぎかもしれないけど、まあでも実習の時より気軽にやれてるんじゃないかなっていう気がするんですよね。だから結構ボランティアは、なんでボランティア文化がこうあんまり広がらないというか、そうなっていかないんだろうっていうのが、まあちょっとまだ僕が見えてない部分もあるし、学生たち忙しいからかなとか、ちょっとわからないんですけど、はい、もうちょっとボランティアの機会、せめて1、2回生、3、4回生なかなか難しいかなっていう気もしますけど、1、2回生のボランティアは積極的にやっていくといいんじゃないかなと思うんですよね。例えば、なんだろうな、どこがいいかな、金曜日の午前中とか、まあ、水曜日でも木曜日でもいいんですけど、まあ、週の後半ぐらいのどっか午前中を、授業を開けて、で、そこボランティア週にすると。で、そういう科目も、まあ、なんか作ると。なんとか実習、実習、なんとか演習みたいな、ちょっとした授業でもいいと思うんですけど、作って、それで、例えば、午前中3時間、2コマ分ですね、3時間を、例えば週に1回行かしてもらうと。そうすると、例えば6週間、1月半ですね、行ったら12回分の授業になるんですよね。ってなると、そこの、例えばオリエンテーション1回やる、振り返り1回やる、レポート1回出すってなると15回分になるんですよね。で、その中で、いろんな保育のことを感じる、問題と出会う。で、レポートとかも、なんか解決策っていうよりは、どんな問題と出会ったか、どんな課題を感じたか、自分自身の課題とか、保育してる中でここが難しかったとかですね。それと出会うだけでもめっちゃ大事な学びになるはずなんですよね。そういうことができるとすごくいいなと思いますので、協力するでという、これを聞いていただいている方でですね、協力するでという京都、滋賀あたりの園の先生は、ぜひ、私までですね、ご一報いただければですね、なんとか、まあ、エリアにもよるんですけど、ぜひ、学生を一人でも二人でもですね、お願いをして、一緒に鍛える。これもすごい大事で、養成校だけが鍛えるんじゃなくて、現場も、やっぱり子供、学生たちを鍛える仲間ですから、一緒に鍛えて、一緒にその魅力を伝えて、どんどん保育業界でですね、働きたいっていう若者をですね、やっぱり増やしていく。で、そうしていく中でお金がちゃんと保育の方に流れてくるっていうね、企業の方で留保するんじゃなくて、そういうお金をどんどんどんどんこう、育成というか、子供たちを社会でみんなで育っていくっていうところにお金が回ってくるっていうのが、まあ必要なのかなという気がします。はい。はい。で、まあ、こういうことを考えているんですが、ちょっと最初の方の話に戻りますけど、もう一つ、まあ、気になっているのは、保育の業界にいる現場の先生たちが、やっぱり学び方が、稚拙。ちょっと言葉を選ばずに言うと、稚拙だなと感じることが結構あります。学び方を知らないというか。で、まあ、勉強量が少ない。なんて言ったらおこがましいですが、中にはですね、皆さんとは言いません。あ、この人よく勉強してるなっていう人ももちろんいます。なので、一概に言っちゃいけないんですけれども、まあ割合で言うと、勉強してないな、勉強の仕方知らないな、勉強って情報を獲得する、知識を獲得するだけだと思っている人、それから明日からすぐ使えるスキル、明日保育室でどうやって遊んだらいいか分かりませんみたいな、なんかいい方法を教えてくださいみたいな。いつも同じことしてる気がしますみたいな。まあ、それは僕に言わせれば勉強不足だし、それはもうなんか自分でやってっていう話なんですよね。ここでもいつも言いますけど。やっぱりこう学び方を知らない。学び方ってやっぱりこう、二つ多分あって、一つはやっぱり大量に学ぶっていうことが大事だと思うんですよね。いろんなというか、その幅広くじゃなくて、深く掘り下げるっていうこともすごく大事で、自分が、好きな専門というのか、保育してる中で、例えば造形が好きだとか、体を動かして遊ぶのが好きだとか、自然との触れ合いみたいなことが好きだとか、それぞれ、先生の特徴があって、好きなことあると思うんですけど、それをなんせとにかく深く掘り下げるっていうことを、 するっていうことが一つと、その中でやっぱり先生と出会う、師匠を誰か探すっていう、それは現場の中にいる先輩でもいいと思いますし、この人師匠って決めるんですよね。本の中でいるような有名な先生でもいいと思いますし、研修園内研とかに来てくれるような先生でもいいと思いますし、やっぱりね、師匠って自分が決めるんですよ。学ぶ弟子が決めるんですよ、師匠って。で、弟子として受け入れてもらえるかどうかは分かんないですよ。それはまた別問題ですけど、僕はあなたに弟子入りしたいっていうことを自分が先に自分の中で勝手に決めるんですね。で、そこからその人の、もう昔デッチ暴行ってありましたけど、息の吸い方からですね、何から何まで全部、学ぶっていうのが、まあ分かんない、僕の感覚ではそうですけど、まああんまりそういう風になるから余計あれなのかな、緊張感が高まっちゃうのかもしれないですけど、僕はまあ師匠っていうのはそういうもんだと思っているし、なんだろう、そのまんまやるって意味じゃなくて、その人がどう学ぶかを学ぶみたいなところが僕はあるように思うんですね。ところが現場の先生たちはすぐに使えるテクニックとか情報なんですよ、欲しがるのはね。だからそこら辺が物足りない場合が多い。で、それをなぜだろうと思った時に、やっぱりゆとりがないとか、学ぶエネルギーに向かいにくいというか、まあ、そこはやっぱりちょっとあるのかなと。なんとかしたいっていう問題意識は多分すごくお持ちやと思うし、そこに関しては非常に豊かだなと思っているんですね。豊かな人が多い。だけど、学び方が稚拙。だから保育の質っていうことを問われた時に難しさがあるというところがあるので、そう思うとやっぱり僕はキーワードはゆとりだと思うんですけど、うん、でゆとりっていうのはゆとりを持って、そうですね。で、あとはまあ学ぶ機会とかもまあ作んなきゃいけないかなっていう気もしますが、まあはい、今日話しさせてもらったようなことをですね、やっぱりちょっと考えていく必要があるなと思って感じています。なのでその保育の危機ということで言うと、まあ現場の危機と学生の危機と、でそれをつないでいく、解決していく一つの方法として、まあ、ボランティアということですね。で、まあ、あとは学び方ということですかね。はい。っていうのを、感じているので、少しずつでもですね、それをなんとか改善していけたらいいのかなというふうに思っています。はい。10月ももう、あれですね、下旬に入ろうかっていうところになってきましたが、ちょっとだけ雑談をすると、昨日ですね、夜家族で団らんをしている時に、末娘が中学校でソフトボールをやっていると、ところが取るのが難しいっていう話になって、ボールが取れんと、おいおいと思って、僕はね、野球のコーチもしてたぐらいですから、まあ、ただ自分の子供とキャッチボールとかしたことないんですよね、そういう意味ではね。だからこれは困ったということでですね、急になんか指導者魂がムクムクっときて、家の中にお手玉用のボールがあったのでですね、それを持ち出して娘と、10分か15分ぐらいですかね、ボールキャッチの仕方をですね伝授するということで、我ながらさすがに上手だ、まあ、きちっと上手に取れるようになりましたが、10分か15分でコツがある、コツっていうのかな、意識すべきことがやっぱりあってですね、まあ、キャッチが下手な人は基本的にボールを取りに行ってしまうので、迎えに行くと、ボールも動いててこっちの手まで動いたらですね、動いてるものと動いてるものがうまくこう噛み合うっていうのはやっぱり難しいですね。ましてや下手な人がやってるので大概うまくいかないと。こっちの手は基本的に動かさないという、待ってればいいという、ボールは勝手に来るのでその軌道に合わせて手を出せばいいだけなんですね。手を出すという言い方もダメですね。手が待っているという感じですね。はい。で、あとはボールが、卵であるようにですね、落とさない、柔らかく取るということを、意識するだけということで、簡単なんですが、なかなかそれが、そのコツがわからない、コツというのか、その意識すべきところがわからないと難しいということで。はい、次の体育の授業ではぜひ娘も頑張ってくれるんじゃないかと思いますが、はい、そんな家族団らんの夜を昨日は過ごしておりました。はい、秋晴れの日が続いてますというのを おとといの配信でも言ったかもしれませんが、どうも今日が最後、あ、明日が最後、 はい、もうなんか崩れるみたいですね、週末はね。僕週末山登り行こうかなと思ってたんですけどね、ちょっともしかしたら難しいかもしれませんが、はい、秋晴れのね、涼しい、豊かな時間をですね、ぜひ楽しんでいただいて、今運動会が皆さん終わって今度何ですか、生活発表会とかそういうことになるのかな、に向かっていくのかな、はい、多分今いろんな保育の中でいろんなことをですね楽しもうという時期、芋掘り遠足的なこともあるのかな、芋掘り遠足って今あんまりやらないのかな、はい、まあそんなね、いろんな楽しさがある時期じゃないかなと思いますので、ぜひ保育を楽しんでですね、ゆとりの時間と学びの時間をぜひ自分で創出していただいて、はい、いい楽しい一日を過ごしていただければなと思っております。はい、それでは今日もですね、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。はい、今日はここで終わりにしたいと思います。はい、それではまた。